ラジオをお聞きの皆さん、こんばんは。 MCK です。
DJ コムです。今週も1週間お疲れ様でした。
1週間の締めくくり、お休み前の夢の時間、参りましょう。
そんな感じでサタデーナイト。
この番組は職人さん手作りの靴うさぎや、エレベーター用意小器具の島田電機製作所、八王子に舞い降りて70年、加藤洋品店、あなたの街の電気屋さん小室家電サービス、八王子新名物のはちみつの提供でお送りいたします。東京スターレディオからお送りしております、週末飲み会感覚ラジオ、そんな感じでサタデーナイト。今夜も張り切って参りましょう。さあ、今週のお相手は MCK です。よろしくどうぞ。リスナーの皆さん、今週もお疲れ様でした。いかがお過ごしでしょうか。もうすっかりね、もう寒くなってきましたんでね、体調を崩すようなね方も多いんじゃないかなと思いますけども、体調のためにはね、やっぱり大事になってくるのは食事です。食事、野菜をしっかり食べているかどうか。冬野菜といってもね、まあいろいろありますけども、この野菜を摂るというのは非常に大事なことのようですね。とあるリスナーからですね、八王子市で、農家をしている方がいらっしゃると、冬野菜もね、夏野菜もたくさん作ってらっしゃる方だそうなんですけども、実はその方にですね、農家の方を、取材してほしいということでリクエストがありましてね、実は今日は、その農家の、方とですね、リモートでつながっておりまして、対談をしたいなと、思っておりますので、早速ねご紹介しましょう。八王子市の、小引町で農業をされています、大久保ファームの、大久保さんとリモートでつながっております。大久保さん、こんばんは。
どうもこんばんは、大久保隆です。よろしくお願いします。
はじめまして。そんな感じでサタデーナイトの MCK です。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。実はね、大久保さん、ソンサタのリスナーからですね、ぜひとも、大久保ファームの大久保さんを取材してほしいっていうリクエストがありましてね。
ありがたいことですね
それでね、実は今日声かけさせてもらったんですけど。
ありがとうございます。
すみません、夜遅くにね収録参加していただいて。
いや、とんでもないですよ。はい、
実はね、この番組は週末の飲み会感覚ラジオっていうね、テーマでやってますんで、本当軽い気持ちで私と今日一杯やってるつもりでですね、軽く話していただければなと思いますんで、よろしくお願いします。
もうね、ビール飲んできちゃって
ます。飲んでるんですか、もう。じゃあもうせ
っかく少し出来上がってます。
いい、ちょうどいいです、ちょうどいいです。ちょっとじゃあ乾杯から始めますか、せっかくだからね、お父さん。
あ、そうですね。
今日よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。乾杯。
さあ、ということでね、大久保ファームの大久保さんということでね、今日紹介してるんですけど、農業を八王子の小引きでやられてるんですよね。
そうです。父がね、もう代々農家やってて、はいはい、代々っていうかね、うちの大久保家は代々農家やってて、それで、うちの畑が持っていましたので、はい、でそこでやってるんですよね。
そうなんだ。
実はやっぱ僕、農家は最近始めたんですよね。
そうなんですか。
で、そうなんですよ。で、僕はやっぱ今まで仕事をね、全然異種というか、はい、違う仕事をやってて。
どんなこと。
歯科技工士って歯を作ってたんですよ。
全然農業と違いますね。歯科技工士をされてたんですか。
そうですね。それをだからもう40年近くやってて、それで父がもう高齢で農家ができなくなって、それで後を継いで僕が農家をやることになったんですよ。
そういう経歴があるんですか。すごく珍しいですよね。
そうですね。そうですね。だから農家にとっては 農業は僕はまあ新人という形なんですよね。
そうなんだ。 はい、実はあの私もね、まあ、あの八王子の人間なんでね、実は大久保ファームのことは知ってて、あの実は近くに、ね、
ありがとうございます、行
ったことは見たこともあるんですよ、
す
ごく畑広くて綺麗に、夏見たんですけどトマトとかね、いっぱいなってて、
はい、
で直売所もあるんですよね、小引きにね。
そうです、ね、とにかくね、始めたのは最近なので、うん、普通の農家とは違ったことをね、やりたいっていうのがあったんですよね。
あ、そうなんだ。すごくね、あのその直売所の雰囲気もなんていうかな、少しおしゃれで、なんかこう、
ありがとうございます。
で置いてある野菜もこう色とりどりで、なんかすごくその野菜自体もおしゃれな雰囲気があるんですよね。すごく、
いや、そんなことないですけどね、
最近なんかこの雰囲気変わったなっていうふうに実は思ってたんですよ
そうですね、やっぱ自分やっぱあのそういう違う職種から農家に移ってきたんで、うん、あのなんていうんですかね、もう初めから農家っていう感じじゃなくて、うんうん、やっぱ新しい農業っていうかね、うん、どうしたらあの楽しく、ね、農業ができるかなって考えてたんですよ。でやはりね、今までの農家っていうのは、うん、あの市場専門、まあ、父の代はそうだったんですけれども、うん、市場専門で、
はいはいはい、
それたくさんの、ね、種類、あのたくさんの種類というよりも一つの品を数多く作って、うん、それを市場に持っていくっていう農業だったんですけれども、うん、
はいはいはい、
やっぱそれだとね、やっぱこう行き詰まりっていうか、まあ、収入も少ないだろうし、うん、でたまたま自分の畑がその山田駅近くのゴルフの練習場、うん、そこのね、人沿いが多いところに面していたので、それでそこに直売所を作ったらどうかなっていうのがありまして、そしたらやっぱね、その山田のそのね道っていうのは、うん、ゴルフ場の道っていうのは散歩コースなんですよね。
そうなんですよ、本当に気持ちがいいとこなんですよね。
そうですね、それでみんなあのクルギだとかあのメジロ台の人なんかがその、うん、通勤とか通学に南八王子の南道まで行くのに、うん、そこを使ってる道なんですよ。
なあ、そう
だ、結構人通りが多くて、であとはあのなんか散歩コース、
うん、
近所の、ね、おじさんおばさんとかね、老人の方々が、うん、そこをいつも朝と夕方散歩してるんですよ。
いや、そうなんですよね、あのもう本当に北海道に行ったかのような、景色ですよ ね、 あそこ本当に気持ちいいんですよね。
あそこは本当ね、そう、見晴らしが良くて、うん、で周りにね、駅から近くだというのに畑が広がっているので、すごいみんなね、うん、そこを通って散歩するので、うん、で人が多く通るってことはやっぱね、そこで直売所開いても結構買ってくれるんじゃないかなと思いまして。
なるほど、なるほど。
それで始めたんですよね。
いや、それは本当に地元の人とかね、あの辺通る人にとっても楽しいし嬉しいし、いいことですよね、やっぱり。
そうですね、やっぱお客さんも、うん、あのちゃんとしたやつ、ちゃんとしたっていうのはおかしいかもしれませんけれども、うん、あのしっかりしたね、目に見える野菜というか、どんな人が作ってるかを、うん、分かる野菜っていうのを欲してたっていうのは、そういうのがありまして。
あ、なるほどね、
だ
って毎日散歩をそこでしてたら、 あそこにこうピーマンになってるなとかキュウリになってるなっていうのを毎日散歩で見るわけですよね。
そうですね、あの成長か、まあ、種まいてからの成長過程を目に見てるわけだから、
はいはいはい、
そのね、毎日走行を通ってれば成長過程が見れて、
うん、
でやっぱそれっていうのはなんていうのか、自分でそこにその野菜を育てるてるような気になるんですよ。
はいはいはい、
でね、あ、もうそろそろ食べられそうかなとかね。
そうですね。
でそれがやっぱお店に並んでると、あ、じゃあやっとできたな、買おうかなっつって、
ね、なります
ね、そういう感じになってくれるので、
なんかスーパーで初めて見た野菜をね、あの買うのとはちょっとわけが違いますよね、小さい時からこう散歩で見てる野菜をようやく買って食べられるようになった時っていうのは、きっとこれは欲しいって思うし、そう思って食べるものと違いますよね。
そうですね、だから、そうですね、だからお客さんにもうそろそろトマト食えそうだぞとか言われてね、出してよとか言われてるんですよね。
そっかそっか。でもそうですよね、買う人と直接お話もできるしね。
そうですね、やっぱ直売所っていうのは無人でやってるんですけれども、うん、結構無人のね、今ちょっと話題になってるけれども、うん、この盗まれるっていうのは結構あるじゃないですか、お金払わないで持っていくとか、
うんうん、
やっぱどうしてそうなるかっていうのは、それはなんか顔が見えない直売所というのは持っていかれると思うんですよね、うん、
はいはいはいはい、
でその直売所はどんな人が作ってお店を出してるかっていうのを知ることによって、うん、ね、知ってる人がやってる直売所ってのは盗みづらいじゃない
ですか。人の持ってかれるのは気持ち的なもんですよね、それはね。
そうですね、
なるほど。
で持ってかれるのはやっぱね、誰がやってるか分かんないようなところっていうのはやっぱね、 そういう盗む、そういう気持ちが出ちゃうっていうかね。
なるほどね。
だあえて自分の場合は顔をよく出して、うん、で畑での姿を見せて、うんうんうん、でなるべくお客さんにはね声をかけるんですよ ね, ねで必ず通った人にはそこを通る人には挨拶して、うん、もうこんにちはとか言えばね、知らない人でもやっぱねちょっと足を止めて入ってくれるっていうかね、うん、
まああそこをね大久保さんの畑の前通ったらどうしてもやっぱりあの直売所目につくし、どんなのなってんのかなってもう見たくなるのが自然だと思いますよ。
そうですね。だからとにかくね目に見える、ね、野菜を作って、はい、でこんな人が作ってんだからっていうのでね、ちゃんとお金払ってもらえるようにするっていうかね。
いやすごいな、なんか現代農業ですね。大久保さんは今ねこういう風に農業してるっていうこの活動自体を、SNS とかね、はい、公式 LINE アカウントなんかも作って発信されてますよね。
はい、そうですね、うん、公式 LINE の方は、うん、去年ね2号店っていうかそれを岡戸町っていうかね、そこに銭湯があって松の井っていう銭湯があるんですよね、はいはい、うんうん、でそちらの方に出店させてもらって、それで始めたんですよね、
う
ん、
なるほど。こうね、これまでのやり方だと行き詰まってしまう農業のやり方をなんか新たなねやり方をこうどんどん作り上げてるなっていうような印象を持ちますけど、他にもそのイベントごととしてさつまいも掘りですかをやりましたよなんていう話をこの間見たんですけど、
ついこの間はやったんですけれども、さつまいも掘りはやっぱね実際に畑に行って芋を掘るっていうのはね、うん、すごい子供もそうですけれども、うん、こうすごい楽しみにしている人が多くて、
大楽しいですよね。
おまけに、あとそれはね芋掘りはその商業目的というよりも、うん、感謝するためのお客さんに感謝するための芋掘りで、とにかく喜んでもらえるように、
なるほど、
もうたくさん持たせるんですよ、取ってもらうっていうか。
あ、じゃあもうファン感謝デーみたいな感じですね。
あ、そうですね、お客様に、日頃のお客様に感謝するというかね。
もうでもお客さんって絶対リピーター多いから、もう大久保ファームのそこの直売所のファンですよね、みんなね、言ってみれば
待ってない。そうですね、だからそういう人たちが、とにかく自分一人でやってるので、うん、農業の方はしんどいんで、そうするとその人お客さんがね、結構手伝いに来てくれるんですよね、うんうんうん、で草むしりやってくれたりとか、ね、収穫手伝ってくれたりとか、そういう人が何人かいて、でこうね、一緒にこう大久保ファームを盛り上げていきたいっていうようなね、うん、そういう方々がねいらっしゃるので。
いや素晴らしい、もうまさにファンですね。なんかこう一般の人ってね、なかなかこう農業に携わることってそうそうないですけどね、近くに実は大久保ファームってあって、こんな風に、ね、やってくれてる人がいるんだって知ることで、またどんどんどんどんきっと大久保ファームに行ってみようかなとかね、ファンになる方いるんじゃないかななんて思うんですけど、ぜひ
ね、
もっともっとね大久保さんの活動公式 LINE SNS で発信してほしいなと思いますけど、私もちょっとチェックします。
ありがとうございます。だからそのね公式 LINE で、うん、今日出てる野菜とかをね、うん、見てもらって、うん、であとはイベントとかのお知らせとか、あと今日何の、例えばニンニクを撒いたよとか、ニンニクの種を植えたよとか、はいはいはい、そういうのを発信することによって、うん、でね、畑の状況っていうかね、うん、こんな風に育ってるんだとかね、
そうです、
例えばオクラがねこんな風にできるんだとか、花が綺麗だとか、うんうんうん、そういうのをね LINE に載せて皆さんに知ってもらえると、わり、ね、かし身近になっていくかなっていう。
楽しい、いいですね。あ、でこれがいよいよ収穫できてそろそろ食べれるぞとかね、LINE で知れたらいいですよね。直接
道
歩けない人もね、いや実はね大久保さん、僕この夏、はい、大久保さんと知り合う前なんですけど、大久保ファームの直売所に、トウモロコシ欲しいと思って行ったんですよ。
はい、ああ、はいはい。
したね。同じ週に2回ぐらい行ったんだけど、2回とも売り切れてて、やっぱり時間なんでしょうね。
すいません。
あれ何時ぐらいに、ここだけの話ですよ。何時ぐらいに行ったら買いやすいんですか。人気ですぐなくなる。
トウモロコシの収穫っていうのは、ええ、 大体あの7月なんですよね、
はいはいはい、
7月にほとんど取っちゃって、もう8月になるとあまり出ないんですけれども、
はい、
でトウモロコシ売り出すっていうのはあの直売所のホワイトボードに何日売りますって書いておくんですよ。
ああそうなんだ。
例えば何日の土曜日とかね、
うん、
で11時に売りますって書いておくと、うん、大概もうその前にはもう人が並んでて、
ああそうなんだ、
で1日取れるよって決まってますので、
はい、
だいたい100本ぐらい100本単位で取るんですよね。
でもそんなに取れんだ。
そうです、それでそういう告知するともう11時前から20人ぐらい並んでて、
うんうん、
で結局トウモロコシ買えるのはその日並んでた人しか買えなくなっちゃってたんで。
ああそうなんだ。
それでもうあの数の制限というのは1人5本までとかね、言ってもね、20人だと2、50でそれでもう100本になっちゃうんで。
そうですね、だからないん
だ、ね、ちょっと買うだからその時に来てした質しか買えなかったっていう、それがあったんですよね。
じゃあ事前にホワイトボードで確認をして、早めに並んだ方がいいわけですね、取れたての。
そうですね、そのトウモロコシの時期にはその前にちょっと並んでいただければ、その人たちはちゃんと回るように売りまくってますので。
なるほど、わかりました、もう来年はちょっとホワイトボードチェックします。
あとは公式 LINE で、
LINE で教えてもらえるんだったらそれがいいですよね。まあちょっとあの個人的にはあれですね、はい、トウモロコシのライバルが増えるとなかなか買うハードルが高くなっちゃうななんて思うけど、でも知りたい方多いでしょうからね。
トウモロコシというのは取れたてが一番美味しいんですよね。
いやそうでしょうね。
もうその日取ってその場でもうね、もう生でも食えますからね。
ああそうなんだ。
も
う絶対じゃあ来年はなんとかね、並ぶっていうのは朝からですか。
でも並ぶっつっても大体30分ぐらい前ぐらいから並ぶんで、うん、そんな大してね、うん、あれじゃないと思うんですけど、
朝の散歩ぐらいのね時間でしょうかね。
あと人数によってね、数量制限しますんで、
あそう
とりあえず並んでる方は全員買ってもらいたいんで。
いや優しい、もう来年はぜひ並ばせていただきます。
いやありがとうございます。うちのウォークオブファームの場合ですと、うん、目に見える野菜というかね、それが提供できますので、
はい、
松の湯店はちょっと畑から離れてるので、ちょっと野菜のね成長過程は見えませんけれども、うん、山田の方は目の前の野菜がそのまま店頭に並びますので、
うん、
それがやっぱね大切なことだと思うんですよね。
そうですね。
であとこれからできる野菜の選定なんですけれども、うん、これからはね、大久保ファームでは、
うん
ブロッコリー、カリフラワー、
いい
ね、キャベツ、
キャベツ、
あとキャベツ、白菜、
あいいですね、
でもうそろそろね、じゃがいもの収穫がありますんで、
はい、
あとはね、ヤーコンってご存知ですか。
あヤーコンって知ってます。
あ、知ってます。
でもちょっとね、知ってんだけど、どういう風に料理していいか分かんないんですよね。うん、
ああ、これね、すごい栄養価が高いんですよね。
そうなんだ。
で、でこれなんかね形は芋なんですけれども、うんうん、芋みたいな形なんですけれども、これ生でも食べて生で食べかじると梨の感覚、梨の甘みと感じ、
うん、甘いんですか。
サクサクする、甘いんですよ。
あそうなんだ。
で炒めても美味しくて、生でサラダとして食べてもいいし、
うん、あ そ, うなんだ。
それを今回ね、作ったんで、
うわ
それをね、ちょっとね、ただ知名度がないんでね、それを宣伝して売りたいと思うんですけれども。
そっかそっか。今ね珍しい食材もね、ちょっとこう、クックパッドなんかで検索するとこう一応レシピなんかあるからね、そういうのと合わせて珍しい野菜を。
そうですね、料理法はね、
うん、
あとは今出てるのですと、うん、赤かぶね、赤かぶとか、
はいはい、
それから普通のほうれん草、
うん、
あとかぶとか、
いやいろいろあるな、
いろいろね、あと水菜もできてきますんで。
あじゃあそういったものがこれから直売所に並ぶということですかね。
そうですね。あとイベントもいろいろ考えてますので、で、まあ、冬だとちょっとね取れるものが限られるんですけれども、うん、まあほうれん草なんかたくさん取りますんで、
うん、
前にやったんですけれども、その取り放題っていうかね、ほうれん草の取り放題っていうのやったんです
よ。
これはね、うん、畑に来てもらって、うん、そこで持って自分で鎌で持ってほうれん草を収穫するんですよね、うん、
いいですね。
それで そのほうれん草をあの袋に入れてもらって、それを詰め放題にして、
あ、なるほど。
で結構みんな詰めちゃって、うん、あのパンパンに詰めるんですよね、まあ、ちっちゃい袋なんですけど、はいはいはい、
うん、
で結局持って帰るときにはそれじゃあちょっときついっていうので、うん、あの移し大きな袋に移し替えるんだけどそれで結果的には40リットルのゴミ袋あるじゃないですか、
はいはいはい、
あれに1杯ぐらい入ってるんですよ。
そんなに？
それで去年の場合だったらそれが200円か300円ぐらいだったのかな、
もうこれもじゃあやっぱりファン感謝デーみたいなね、そういう感覚ですよね。
そうですね、あとはね楽しんでもらうっていうかね、うん、
絶対楽しいですよね。
普通ほら、ね、芋掘りとかはあるけど、ほうれん草を自分で、ね、うん、あの取ってくるってことはありませんからね。
ないですないです、うん、経験としても本当にいいですよ ね、 だから
そうですね、うん、ただ寒いからちょっと大変ですけどね、うん、
あの番組の方でも、どんどん大久保ファームのそういうイベント、はい、これからもしあれば、宣伝していきますので、情報を送ってください。
いや、ありがとうございます。はい。
ありがとうございます。じゃあ、大久保さん、またちょっとぜひ、はい、またイベント前とかね、お忙しいとは思うんですけど、番組の方にたまにちょっと一杯やりに来てください。
ああ、そうですね。ぜひ伺いたいと思います。よろしくお願いします。
番組の、ね、はい、最後の締めなんですけども、
はい、
私がそんな感じでって言いますんで、
はい、
その後に大久保さん、サタデーナイトって言ってもらえますか。
了解しました、
はい、じゃあ大久保さん、今日は本当にありがとうございました。
はい、ありがとうございました、
はい、ということで今週もそんな感じで
サタデーナイト。どうしようかな、どうしたいかな、ボタンは一つじゃない、ボタンを押せば何か始まる。エレベーター用昇機具の島田電機製作所。
うさぎ屋の尾又です。靴職人さんの手作りの痛くない靴をたくさん作ってお待ち申し上げています。
職人さん手作りの痛くない女性の靴、うさぎ屋八王子店、横浜店、吉祥寺店、ぜひお越しください。
コムさん、どっかいい洋服屋知らない？
それだったら加藤洋品店で決まりでしょう。
加藤洋品店です。普通の日、普段のおしゃれを大切に、皆様のお越しをお待ちしております。加藤でした。
加藤洋品店、出張販売もやってます。
行ってみよう。
明るい家、明るい街、明るい未来を作りたい。安全、安心、親切、丁寧。あなたの街の電気屋さん、小室家電サービス。
おい、助さん、これなんて読むかわかるかい？
ああ、八王子の八に蜜蜂の蜜だろ。
おうおうおうおう、
蜂蜜かい？でもさ、これ漢字が間違ってねえかい？
何言ってんだ、八王子で採れた蜂蜜、これが八王子新名物の蜂蜜よ。
八王子の蜂に蜜蜂の蜜、八王子新名物の蜂蜜、お土産にどうぞ。サイコロ亭目の助がお届けしました。
エンディングのお時間です。
今週のそんな感じでサタデーナイトはいかがだったでしょうか。
番組では皆さんからのお便りを募集しております。
お便りはそんな感じでサタデーナイト公式 LINE アカウントからお願いします。
皆さんからのお便りを待ってま す、
てます。
ということで今週もお相手は MC ケイト
DJ コムでした。
また来週、
さようなら。